自然と寄り添う暮らしのラジオ、ミネケンキャンプ。おはようございます。パーソナリティのミネケンです。7月9日木曜日でございます。ミネケン的な梅雨明け2日目、今日も暑いです。ただいまの時刻が9時56分、もう結構ねいい時間になってるんですけれども、ただいまの気温がですね、僕の車の外気温計で31度を指してます。今はね、丹沢大山の近くにいるんですけれども、まあこの辺、まだここはまだね盆地ってわけじゃないんだけど、まあ暑いですね、もうすでにね。実際は20、30度はないんじゃないかなと思うけど、日差しは非常に強いので、気温計が31度を指すっていうのは別に不思議なことじゃないんじゃないかなっていう気がする。なので今から外に出る方はですね、日傘を差すなり日焼け止め塗るなり、まあ今はね手持ちの扇風機っていうのかな、まあファンですねを持ってるJK たちたくさんいますよね。今もう JK の必須アイテムみたいになってますけど、まあいったものももしかしたら役に立つかもしれませんけれども、あれって汗かいてると結構涼しいと思いますからね。まあいずれにしてもですね、暑いのでとにかく水分補給、最近の僕だとクエン酸の補給とか、まあ、あとは OS1 ですね。 OS1 をパウチのね、なんかゼリー状みたいになってるやつがあるんですよね。それをね、まあ、冷えてなくてもいいから1個バッグの中に忍ばせておく。 190cc かな、まあそのぐらいだったらさ、まあ、ちょっとバッグの中入れとこうか、で常備しててもいいんじゃないかなと思うんでね。なんか昨日もですね、なんつうんだ、外から戻ってきたらフラフラになっちゃったんですなんて話を聞いたりもしてますよ。だから油断大敵です。急に暑くなってきたからね、特に今年の梅雨が涼しかったから、本当にね気をつけていただきたいなと思ってます。さて、富士登山がオープンしたのかな、明日からだと思ってたんですけど、なんか僕が読んだ記事っていうのが、去年のものなのか今年のものなのかちょっと分かんなかったんですけど、英語の表記だったんですよね。でそこに富士山がこんだけカオスだぞっていうことが書いてあったんです。でね、富士山、富士登山っていうのは日本に関心を持っている人であれば多少こう気になってるイベントの一つみたいですよね。特に、日本滞在というよりも日本に駐在してる人とか、まあ、あとはその出張で日本に来ました、ちょっとだけ日程に余裕を持たせて富士山登ってみようかなとか、そういう人ってたくさんいるようなんですよね。でそれは、もう世界中から来ている方に該当していて、とにかくもういろんなもう多国籍軍がですね富士山に集結するというふうになってるわけですね。でそういう富士登山に対して興味を持っている人が今来ている人たちというのは、まあ、数ヶ月前から富士山の情報を集めていたりすると、目にする富士山の情報というのが遭難して救助されてそれを叩いているアンチコメントみたいなのが非常に目立つそうなんですよ。でそれがあまりにも目立つということは、富士登山っていうのは日本人特有のルールにのっとってやらないと気持ちよく進めることができないんじゃないかっていうような位置づけにもなっているようなんですよね。でそこでコメントしてくる人たちというのはやっぱり真面目な人が多いと思います。それと 実は登山経験が乏しい人、乏しいというか登山経験の少ない人っていうのかな、極端に言うと登山なんか普段やってない人なんかだと、登山やってなくても富士山知ってる人いっぱいいますよね。それは日本に限らない、世界中に富士山は知ってるけど登山やってない人もうめちゃくちゃいると思うんですけど、で登山やってる人はそんなアンチコメントなんか見ても気にしないと思います。少なくとも僕はもうまた言ってらぐらいな感じですからね。山も登んねえのによく言うなと思いながらそういう記事を読んでます。ところが富士山登りたいなっていう気持ちがあって、富士山登れるんだよな、ちょっと調べてみようって、普段登山やってないけどなんて言ってね調べてみると、遭難の話だったりとかアンチコメントだったりとか、まあ、レスキューは有料にした方がいいとかね、そういうことがたくさん出てくるんですよね。今回僕が読んだ記事はおそらく去年のネタだと思います。で、入山料をもうね取っているっていう、まあそういうことが書いてあるような記事だったんで、で前までは登山という富士登山というのは登山入山料もなければゲートで持ち物チェックする人もいないと、でそれは夏登山の話ですよね。で冬登山はそもそもそんな監視してる人なんかいない中で、むしろ登れる実力があるような人たちが言っているのが開山時期とは別の時期ですよね。だから具体的に言うと、冬から春、そして6月いっぱいぐらいまで、で秋は9月の2週目ぐらいから冬、年末も含めてですよね。だからそういう夏じゃない時期に登る人たちっていうのは山小屋を利用することもできないし、休憩場所も使えるわけじゃないから、自分で全て用意して富士山をイベントという位置づけよりも、観光地という位置づけよりも山として捉えて登ってる人が多いわけですよね。でその記事の面白かった部分は、とにかく富士山ってはちゃめちゃなんだよと。それでその記事を書いた人が見たのか聞いたのかわからない話だけど、まずですね、中国人グループが、どのぐらいの人数かわかんないですけど、仮に10人のグループだとしましょう。そのグループが富士吉田のところで入山ゲートをくぐろうとした際にゲートの監視員に止められたと。それはなぜかというと、上着はカッパの上着、レインジャケットを持っていたけれども、レインパンツを持っていなかったから止められたっていうんですね。でしかも短パンだったみたいな。でそこで止められたそのグループはどうしたかっていうと、5合目ってお土産屋さんたくさんあるんですよね。でモンベルなんて看板掲げたお店もあるんですよね。モンベルアウトドアメーカーですね。でそこでレインパンツをみんな買って、でそれを持って改めてゲートのところに行ったことにより、そこをゲートを通過することができたっていうのが一つで、もう一つはね、ゲートクローズした10分後ぐらいにインド人グループがやってきたけれども、そこを通してもらうことはできなかった。明日また来てください、いやいやいや待ってくださいって。インド人チームの帰りのフライトはなんと次の日の午前10時だってわけですよね。だからその人たちはゲートクローズって 2時かな、午後2時ですね。でそれに間に合わなかったわけです。で彼らはどちらかというと、弾丸登山を考えていた可能性もある、いわゆる夜通し歩いて、ご来光を見て、で朝、7時半から8時ぐらいにはもう5合目に戻ってくるようなパターンですよね。それで羽田空港ないし成田に移動して、そこからフライトで帰る もしくはもっと早く降りてこなきゃそんな広い鳥なんか間に合いそうもないですよね。まあだから弾丸登山なのかもわかんないです。でもそういう人たちをゲートでしっかりとブロックして、でこういう状況だからダメですよって話をして、まあお帰りいただいたみたいな、そんな記事だったんですね。で今はそうやって入山ゲートができたことによってかなり統制が取れるようになってきたと。だ今富士山はだいぶ環境としては良くなってきたよみたいな着地の文章だったと思います。でそれに対してコメントがたくさんついてましたけれども、それは英語表記の記事だったからだと思うんだけど、英語でもいろんな言葉で返信があったな、コメントが、うん、まあ翻訳できますからね。でそこでね、グッジョブ富士山みたいなことが結構書いてありましたね。中にはね、富士山なんてそんなゲートなんか作るほど難しい山じゃないだろうみたいなことを言ってる人もいるけれども、でもやっぱりレスキューを有料化させるべきであるっていう議論がされていたりとか、事故というか遭難救助を要請したことによってレスキュー隊が動きました、そしてレスキューされた人は実は大したこともなく、レスキュー隊のリスクだけが上がっていた、でレスキューされた人は、まあ、別に普通に自力歩行で降りてこれて、それで反省もしてないみたいな、そういう記事が上がっているとなると、それを例に挙げてコメント欄でこんなそんな人たちがいるようじゃ富士山はまだまだダメだよみたいな、だけど良くなってきたよね、まあ、そういうコメントがちょっと結構溢れてましてね。だからポジティブ的なコメントが結構増えてきていた。それが英語表記の記事に載っていたというのは、それだけやっぱり富士山って海外の人からもね注目されてるんだなと思いました。で僕は富士山っていうと5月に行くのが毎年の恒例になってますけれども、今年僕がガイドをした案内をしたゲストの方の中にもやはり出張で日本に1週間来ていて、で息子さんも一緒に来て、で息子さんは観光してるんだけど、その出張が終わったタイミングで息子さんと2人で冒険がしたかったんだと。で冒険、日本で冒険をするとしたら、まあ、親子2人ともスキーをすごくしてる親子だったんでね、じゃあ富士山で滑れるらしいから行ってみようよ、そこでガイドを探したところ僕がいたっていうことでね、僕たちはつながったんですけれども、まあ、そうやってね出張がてら富士山を滑りに来るって人までいるわけですよね。でもさ、やっぱり富士山って技術が必要なわけじゃないけど、重要なのは判断ですよね。まずは自問自答できるか、自分の体調大丈夫か、今俺高山病になってないよなって、例えば高山病にならないように歩くペースをコントロールできるスキルがあるとか、高山病になった、頭痛が出てきた、吐き気がしてきた、そんな時に降りる決断ができるのかどうかとか、そういう自己じゃない、意思決定がしっかりできる人が富士山に登れる、もしくは富士山から安全に降りれるっていうものなんですよね。もちろん体力がバカみたいにあって富士山登ったってヘロケロッとしてる人なんかたくさんいますよ。だけどクライミング技術が必要だとかそういうものは全く必要ないから、だから小学生でもたくさん登ってるわけですよね。だそれを分かってる人はさ、まあ、それを富士山登ってきたよ、簡単だったよっていうわけですよね。で情報をさ集めてる登山経験ない人はやっぱり自分に都合のいい情報を集めがちだから、できるだけ簡単な記事を探しまくって、で難しかったよっていう人の記事を見た時には、あ、これで雨が降ってたのか、じゃあ雨の日はやめようとか、そういう判断していくわけですよね。で天気が良ければ行けるんじゃねって、で探してるうちに、お、 ご来光サンライズ最高じゃんみたいな、まあ、そうなっていくわけですよね。そうすると、いかに簡単に登ったかっていう人の記事ばっかり探してくるから、その人も調べてる間に登った気になっちゃいますよね。それがどっかで、なんか間違えちゃって T シャツ短パンで登ってみたりとかするわけですよね。なんかつい一昨日昨日かな、なんかいきなり低体温症でレスキューありましたね。何人組だっけな、 4,5 人グループで1人が、T シャツ短パンだったって言ったかな、で低体温症になっちゃってその場で動けなくなっちゃってレスキュー要請したっていうのがもうすでにありましたね。富士山3776メーター、あの普通に寒いですからね。その想像力がない人が行っちゃうってすごくないですか。例えばさ、日本のね年末に T シャツ短パンで風が吹いてる中歩きます、そのぐらいの感覚ですよ。まあ、東京都内だったらマイナスにまでならないじゃないですか。でも気温一桁の、ね、中でね T シャツ短パンでね歩くって頭おかしいんじゃないのって思われますよね。そういう人が想像力もなしに来てしまうのが富士山なわけですよ。だから今回僕がその読んだ記事っていうのはもうそんな状況を知っている人が、ようやく富士山もまあ良くなってきたよねっていう記事だったんで、まあ、こういう記事をね広めてくれる人がいるっていうのは非常に、いいことだなと思いました。僕からすればありがたいなっていうところですね。ということでね、もう富士山山開き今週末なんかは結構にぎわうのかもしれませんからね。富士山あの行ったことない人はねぜひ行ってもらいたい。いい山ですよ。僕は富士山大好きです。なのであの富士山行くんだったらそれなりに準備してね、水分たくさんね飲み物いっぱい持って、ご飯もお腹減らさないようにね、あの重すぎないように工夫をして持って、で気持ちよく山頂踏んでいただきたいなと思います。まあ富士山シーズン始まりますけれども、ここから約2ヶ月ねまたいろいろ騒ぐんだろうなと思うと、そういう記事を見つけるのが楽しみです。最後まで聞いていただいてありがとうございました。それでは今日も良い一日をお過ごしください。それじゃあね。